はい、マモです。いかがお過ごしでしょうか。今回は言語化能力を鍛えておこうというテーマで話をしていきます。私は学習塾に勤めていて、これまで200組以上のご家庭生徒の受験サポートをしてきました。あとそれ以外にもここならというサービスで、最近その推薦入試のフォローサポートというのもしております。具体的には面接対策、面接に向けた壁打ちだったり、あとは志望理由書の添削だったり、その内容を一緒に考えたりっていうのもしております。それはここならに限らず、個人でもお手伝いをしている方っていうのもちらほらいらっしゃいます。もちろんその学習塾でも、担任としてその推薦入試を受ける生徒の面接練習だったり、志望理由書の添削っていうのもしていて、いろんな生徒さんと、そういったことをしているわけなんですけれども、総じて感じることとしては、なかなかその自分の考え、感情を言葉にすることに慣れていないなと、ゆえになかなか言葉が最初は出てこないなっていう印象を受けるんですね。これは当たり前で、なんでかっていうと、部活をしている子にも限らず、学校の授業っていうのは基本、先生が一方的に話をして、生徒がノートを取って、あるいは問題を解いたりっていう。で、生徒同士の会話でもなかなか自分自身の話をするっていうことはないと思うんですよね。最近見た映画とか漫画アニメの話だったりとか、誰かの噂話、ゴシップだったりとか、もちろんそういった話以外のことをしているとは思うんですけれども、なかなかあなたはどうですかとか、自分自身の考えや感情を率直に言葉にするっていう、しかも論理立ててすることってあまりないと思うんですよね。だから故に、さあじゃあなんであなたはこの大学を志望したんですかとか、こういう時どう思ったんですかって言われても、やっぱなかなか言葉にできないと。でさらになぜそう思ったのかって言われても、やっぱわからないですよね。日頃からその自分の言動や行動に対してなぜを考えて振り返ることもないので、なかなかやっぱ言葉に出てこないんですよね。でかなり学力が高い生徒さんとそういった面接対策をしたり、あるいは志望理由書の添削をしたりしても、なかなか言葉にするのってやっぱ難しいんですよね、最初は。ただ何度も繰り返し泥臭い練習をすることで、かなり形にはなるんですけれども、やっぱり最初は難しいと思うんですよね。難しいです。やっぱどんな子でも大体つまずきますね。一部例外は正直いますね。そういった子はやっぱ日頃から自分自身を振り返っているのかな。あれ部活、スポーツ系の部活をしていて、日頃から自分の反省をしたりする子っていうのは、やっぱ言葉にするのはすごく最初からいい感じにできているなって印象は受けるんですけれども、多くの方はなかなかそうではないと。ただこれからのことを考えると、やっぱ自分の考えや感情を言葉にする、要は言語化能力っていうのは本当に鍛えておいた方がいいな、養っといた方がいいなっていうふうには思いますね。理由の一つとしては、推薦入試の割合が高まっていることですね。一部の大学だと、総合型選抜や、あるいは指定校推薦のようなもので、半分以上の生徒を取ってしまうっていう大学も出てきてます。具体的な数字を出せと言われたら、ちょっと今すぐ出てこないんですけれども、やっぱ増えてきてるんですよね。ペーパーテストで測られるものって、もうだんだん AI の方が得意になってきてるんで、それよりも意思、意欲とか、そっちを見た方がいいよねっていう話なんじゃないかなって思いますね、一つは。だそうすると、やっぱ自然と志望理由書を書いたり、面接をしたりっていうケースが増えてくるというわけなので、今のうちにやっといた方がいいよねと。今のうちっていうといつからだよって話なんですけれども、これは早ければ早い方がいいかなっていうふうに思います。じゃあ例えば3ヶ月で、面接をそれ相応のものにしようっていうこと、じゃあ3年かけてじっくり自分のやりたいこととか、学びたいことの方向性を決めて、それをちゃんと言葉にする訓練を積んでいた人、どちらが有利かっていうと、間違いなく後者ですよねと。やっぱそうすると、日頃から自分の考えや感情を言葉にする訓練っていうのは今のうちに積んどいた方がいいし、これってですね、あと EQ ですね、感情、心の知能指数にもつながるんですよ。 まあ、EQ、まあ、IQ と対比で、語られることが多いんですけど、まあ、EQ の方が明らかにキャリアとか人間関係、人生の幸福度が高まるんですよね。これ EQ が高ければ高いほど。で、この EQ を高める上で必ず壁となるのがやっぱ言語化能力なんですよ。で、なんでかっていうと、まあ、EQ を鍛える上、鍛える、養う、高める上では、やっぱ自分自身と向き合わなきゃいけないんですよ。うん。よくジャーナリングとか、内省とか、あとはなんか内観日記とかあるんですけど、これ全部自分の感情や思考を言葉にするんですよね。だから言語化能力という土台がないと、EQ を高めようと思ってもなかなか高まらないんですよね。うん。で、そう考えると言語化能力は後々の、いろんな人生を良くするための EQ にもつながるし、まあなんなら目先であれば推薦入試にもつながるし、まあ行くこと尽くしなんですよね。で、あと、まあ最近というか AI がすると何が人間の頃かっていうと、やっぱりコミュニケーションだと思うんですよ。やっぱいくら AI がスキルをコモディティ化したとしても、やっぱ人と人とのやりとりはなくならないし、そこで大事になれば言葉ですよね。うん。もちろん言葉が万能ではないと思います。言葉で表せないけれども、なんかあるよねっていう非言語情報も大事だろうし、それはもちろん事実なんですけれども、とはいえば言語、ことコミュニケーションは大事だよねと。あと、最近 AI が出てきて、これまで取っていたコミュニケーションって、まず人とのコミュニケーション、そして自分自身とのコミュニケーションで、それに加えてやっぱ AI とのコミュニケーションっていうのが出てきたわけなので、そこの AI にうまく命令プロンプトですよね、ちゃんと自然言語でその正しい思うようなアウトプットを出してもらうための指示命令ができないと、指示依頼化ができないと、ちょっとずれたアウトプットが出てきてしまうと。そういった時にも必ず言語化能力っていうのが必要になるので、そう考えると、やっぱりめっちゃ早く鍛え、早く養っといた方がいいよねっていう風な気がしますというお話ですね。こんな偉そうなことを言いながらも、自分も別に言語化能力はまだまだだと思います。うん。というか、学生時代に自分がその練習をサポートしている生徒たちより喋れてたかっていうと、全くそんなことはないと思いますね。むしろ自分が相手している生徒さんの方がしっかり喋れてるなっていう印象だし、勉強してるな、頭いいな、真面目だなっていうふうには思いますね。自分の場合、社会人になっても全然言葉にできませんでした。とあるプレゼンをしなきゃいけないっていう場合で、先輩の前で練習したんですけれど、全然言葉が出てこないって笑われるみたいなこと何度もありましたんで、全く偉そうなことは言えないんですけれど、自分自身の体験からも言えるし、今の生徒さんの状況からも、やっぱ言語化能力は早めに養っといた方がいいよねと思ったので、ちょっと備忘録ながら収録をさせていただきました。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしくださいと言いつつまだやるんですけれども、ごめんなさい。最後お知らせですね。じゃあ言語化能力どうやって鍛えるのとか、 EQ ってどうやって高めるのっていう方向けに、ノートの記事を書きました。有料記事なんですけど書きました。これ見れば大体 EQ ってどう高めるのとか、言語化能力どうやって高めるのとか、あるいはじゃあ推薦入試に向けてどういった準備したらいいのっていう、考え方で準備したらいいのっていうのが分かるようなものを作りましたんで、よかったら見てもらえると嬉しいです。概要欄にリンク貼ってるんで、もし興味があればご確認いただけるとありがたいです。あと、ココナラでも推薦入試とか言語化能力の向上サポートをしてるんで、もし対面というかオンラインでちょっと話し合いながらしたいなっていう方は、こちらも参考に見てもらえるとありがたいです。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。